9. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファックス 049-254-2000。掲載したイベントなどは新型コロナウイルス感染症の影響で中止、変更となる場合があります。10. 市政施行50周年記念事業。富士見謎解きヒストリーツアー。歴史探偵と時を超えた依頼。問い合わせ、シティプロモーション課。電話 049-256-7894。 9月15日木曜から令和5年1月31日火曜。市内の8つのスポットで待ち受ける謎を解き、失われた笑顔を取り戻そう。市内を実際に巡って謎を解くスマートフォンを使用した体験型イベントです。謎解きをクリアした方には抽選で豪華賞品が当たります。参加方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。参加にはスマートフォンなどのインターネット接続及び二次元コードを読み取れる端末が必要です。二次元コードがあります。写真が付けられた8つのスポットが示されています。スポット1、富士見野駅。スポット2、カッセッパラ記念公園。スポット3、ララポート富士見。スポット4、キラリ富士見。スポット5、山崎公園。スポット6、水子貝塚公園。スポット7、南畑城公園。スポット8、瓶沼自然公園。主な商品。写真はイメージです。任天堂スイッチ。有機 EL モデル、ホワイト。二人。任天堂スイッチのロゴ。任天堂スイッチは任天堂の商標です。と書かれたモデルの写真です。折りたたみ自転車、朝日サイクル。二人。小さめの車輪の自転車です。富士見市三枚、サイの絆、10kg。20人。写真提供、埼玉県。お米の写真です。ふわっぴーグッズセット。50人。箱に入ったグッズです。蒸気を含め合計114人の方に市の特産品などを抽選でプレゼント。謎解きヒストリーツアーのパンフレットの写真もあります。本事業は令和2、3年の成人式典実行委員会、富士見高等学校生徒会、図書館職員、市職員で構成される市政施行50周年記念事業実施内容検討会で提案されたものです。ぜひご参加くださいと書かれたスタッフの皆さんでしょうか、16人ほどが勢ぞろいしている写真があります。11. 水子貝塚星空シアター2022ステージ縄文体験などのお知らせ。問い合わせ、水子貝塚資料館。電話 049-251-9686。 時、9月3日土曜、雨天時は4日日曜に延期。ステージ午後3時から6時富士見太鼓の会、プアヒナのフラマリエ、ヒナのオリタヒチ、ミサキッズ、ひまわりキッズ、ニキアオイ。縄文体験、午後3時から5時、マガタマ作り150円、火起こし、やり投げ体験、竹とんぼ作りなど。模擬店、午後3時から8時、ペットボトル飲料と物品、縄文グッズ他の販売。場所、水子貝塚公園。共催、 水子貝塚星空シアター実行委員会、水子貝塚資料館、ペットを連れての入場はご遠慮ください。駐車場は水谷小学校校庭をご利用ください。当日はララポート富士見屋外広場で星空シアター上映作品ペット2の同時上映を行います。申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。上映時間午後6時30分から8時。水子貝塚公園会場の申し込みは締め切りました。模擬店の様子の写真があります。12、瞳杯少年少女レスリングリーグ戦。問い合わせ、文化スポーツ振興課、電話 049-252-7139。富士見市 PR 大使でロンドンオリンピックレスリング女子 48kg 級金メダリストの小原ひとみさんの名を冠した大会を開催します。小学1から6年生のレスリングの試合をぜひ観覧しませんか？時、9月3日土曜、開会式午前10時10分、競技開始午前11時、場所、市民総合体育館、定員150人、無料先着順、主催、瞳杯少年少女レスリング大会実行委員会。試合の様子の写真があります。13、皆さんの投票をお待ちしています。ふわっぴー衣装デザイン。問い合わせ、シティプロモーション課、電話 049-256-7894。市政施行50周年とふわっぴー誕生10周年を記念して募集した衣装デザインから、実際に作成する最優秀賞1作品を投票により決定します。応募作品から1点を選んで投票してください。投票期間9月16日金曜まで。投票方法、市ホームページで応募作品をご覧いただき、投票フォームから投票してください。1人1票。市外の方も投票できます。二次元コードがあります。富士見市の美しい自然環境写真コンテスト。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。募集した富士見市の美しい自然を写した写真から1点を選んで投票してください。投票により選ばれた写真、10点程度で、写真展を開催します。投票期間、9月1日木曜から30日金曜。対象、市内在住、在勤、在学の方。投票方法、市ホームページで応募作品をご覧いただき、投票フォームから投票してください。1人1票。二次元コードがあります。小枝に止まったカワセミでしょうか、写真もあります。
14、タイムカプセル2042年へのメッセージ募集。問い合わせ、中央図書館。電話 049-252-5825。 11月13日日曜の図書館祭り2022でタイムカプセルに封入する手紙を募集します。20年後の未来へ自分自身や家族、親しい方へのメッセージを託しませんか？いただいた手紙は20年後、封筒に記載した宛先に郵送します。対象、市内在住、在勤、在学の中学生以上の方。申し込み期間、9月1日木曜から10月30日日曜。申し込み方法、84円切手を貼った封筒、定形サイズ、縦 23.5×横12センチメートル以内。2、住所、氏名を記入し、メッセージを同封。重さ25グラム以内。して、中央図書館に持参してください。15、令和5年4月1日付採用。富士見市職員採用試験、後期試験。問い合わせ、職員課、内線216。市民の皆さんから、富士見市に住んでよかったと感じてもらえる元気な市役所を作るため、多くの方の応募をお待ちしています。一次試験日、10月16日、日曜。申し込み期限、9月21日、水曜、正午。受験資格など、詳しくは受験案内をご覧ください。表です。職種、採用予定人数、受験資格の順。受験資格は、学歴、必要資格など、各項目すべてに当てはまることと、生年月日の2項目あります。一般事務職、若干数。学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、平成8年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、一般事務職、障害者、若干数、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、受験申し込み期日までに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、平成4年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、一般事務職、手話通訳、1人、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、手話通訳士または都道府県政令指定都市認定手話通訳者の資格を有する方、昭和52年4月2日以降生まれの方、保育士、若干数、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、保育士の資格を有する方、令和5年3月資格取得見込みの方を含む、平成4年4月2日以降生まれの方、土木技術職、若干数、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、次のいずれかに該当する方、土木関係の専門課程で専門科目を履修し卒業した方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方、技術士、建設または上下水道部門の資格を有する方、平成8年4月2日から平成17年4月1日生まれの方、土木技術職、民間企業等職務経験者、若干数、学校教育法に定める高等学校卒業程度以上の学歴を有する方、令和5年3月卒業見込みの方を含む、次のいずれかに該当する方、民間企業などにおける土木、 土木工事の設計、施工、監督などに関する職務経験が5年以上ある方、1級または2級土木施工管理技士の資格を有する方、技術士、建設または上下水道部門の資格を有する方、昭和52年4月2日から平成4年4月1日生まれの方、表終わり。申し込み方法、市ホームページの電子申請、届出サービスからお申し込みください。詳しくは受験案内をご覧ください。受験案内配布場所、市ホームページ、市役所本庁舎総合案内、職員課、各出張所、公民館、コミュニティセンター、交流センター、ピアザ富士見。注意事項、新型コロナウイルス感染症の影響で試験日などを変更する場合があります。随時、市ホームページをご覧ください。前期試験を受験した方は後期試験を受験できません。採用予定人数は変更する場合があります。16、認知症に関する相談支援。問い合わせ、高齢者福祉課。電話、049-252-7108。認知症は早期発見、早期治療により、進行を遅らせることや回復が期待できる場合があり、早めの対応がその後の生活の備えにつながります。認知症初期集中支援チームがお手伝いします。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、認知症専門医、医療・介護の専門職が状況に応じて適切な医療・介護サービスなどにつなげます。支援については、高齢者安心相談センター、または高齢者福祉課へご相談ください。支援の対象、在宅で生活する40歳以上の方で、認知症またはその疑いがあり、以下のような状況にある方やその家族、専門の医療機関に連れて行きたいが、本人が嫌がって受診できない。介護サービスを受けたいが、なかなか利用につながらない。医療や介護サービスの利用方法がわからない。受診や介護サービスを中断してしまった。認知症の症状が強くて、介護や対応に困っている、など。高齢者安心相談センター、地域包括支援センター、相談受付、月曜から土曜、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時。表です。名称、所在地、電話番号、担当地域の順。武蔵野、南畑新田 16-1。電話、049-255-6320。東大久保、上南畑、下南畑、南畑新田、緑の西、緑の東、緑の南、緑の北、大字勝瀬、勝瀬町会、富士見の東、1丁目から4丁目、綿戸、1丁目から3丁目、羽沢、1丁目、2丁目、富士見の西、3丁目の一部、勝瀬町会、大字鶴間、綿戸東町会、富士見園、鶴間 3360-1。 電話 049-293-1168。 山室1丁目2丁目、関沢1丁目、諏訪1丁目2丁目、 羽沢三丁目、鶴間一丁目から三丁目、鶴瀬東一丁目、二丁目、大和鶴間、前屋町会、山室町会、諏訪一丁目町会、諏訪二丁目町会。エブリワン鶴瀬西、鶴瀬西 2-8-25、電話 049-293-8330、鶴瀬西二丁目三丁目、富士見の西一丁目から四丁目、アイム富士見の町会。上沢一丁目から三丁目、大和座勝瀬、勝瀬西町会。水保園、関沢 3-23-41、電話 049-256-7423。関沢二丁目三丁目、針ヶ谷一丁目二丁目、大和座針ヶ谷、西水穂台一丁目から三丁目、大和座水子、針ヶ谷一丁目町会、大和座鶴間、鶴瀬西一丁目二葉町会、鶴瀬西一丁目西町会。日だまりの庭武蔵野、水子 1882-1、電話 049-268-5005、 水谷東一丁目から三丁目、東水穂台一丁目から四丁目、貝塚一丁目二丁目、水谷一丁目二丁目、えのき町、大和座水子。表終わり。認知症に関する電話相談、富士見オレンジダイヤル。世界アルツハイマーデー、9月21日に合わせ、各高齢者安心相談センターで認知症に関する電話相談を開催します。時、9月15日木曜、16日金曜、正午から午後4時、オレンジカフェに来てみませんか？認知症の方やその家族、福祉、介護に関わる方、地域の方などどなたでも、介護の悩みなどについてお茶を飲みながら気軽に相談、交流できる場です。市内のオレンジカフェ、参加費100円程度、申し込み不要。表です。名称。時、10月から令和5年3月分。場所、問い合わせの順。オレンジカフェ武蔵野、南畑憩い場。11月23日祝日。1月25日水曜。3月22日水曜。午後2時から3時30分。南畑公民館。武蔵野、電話 049-255-6320。 オレンジカフェ渡戸さん、渡戸三丁目在住の方対象。10月27日木曜、12月15日木曜、2月23日祝日、午後1時30分から3時。渡戸三丁目集会所。武蔵野、電話 049-255-6320。 オレンジカフェ。 1. 11月24日木曜、1月26日木曜、3月23日木曜、午後2時から3時。島田ビル山室2-10-10。 2. 11月17日木曜、午後2時から3時。ウエルシア富士見鶴間店。富士見園、電話 049-293-1168。 オレンジカフェエブリワン。 11月21日月曜、1月16日月曜、3月20日月曜、午後2時から3時、高齢者生き生きふれあいセンター、エブリワン鶴瀬西、電話 049-293-8330、 オレンジカフェ、1、10月18日火曜、2月21日火曜、午後2時から3時、関沢集会所。2、12月20日火曜、午後2時から3時、針ヶ谷コミュニティセンター。水保園。電話 049-256-7423。オレンジカフェ日だまり、11月25日金曜、1月27日金曜、3月24日金曜、午前10時から11時30分、水谷公民館、日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005、 表終わり。場所など変更になることがありますので、詳しくは問い合わせ先、高齢者安心相談センターにご確認ください。17. 作りましょう。便利でお得なマイナンバーカード。マイナンバーカードの発行に関すること。問い合わせ、市民課、電話 049-293-9007。 マイナポイントに関すること。問い合わせ ICT 推進課。電話 049-257-5873。 マイナンバー PR キャラクターマイナちゃんのイラストがあります。便利。本人確認書類として使用できます。健康保険証や後期高齢者医療保険証として利用できます。安心。顔写真入りのため、なりすまして悪用はできません。税や年金などのプライバシー性の高い情報は記録されません。お得。今ならマイナポイントを取得してお得に買い物ができます。1. マイナンバーカードを取得すると、2万円までのチャージや買い物で最大5000円相当のポイントを付与。2. 健康保険証としての利用申し込みをすると、7500円相当のポイントを付与。3. 公金受取口座の登録をすると、7500円相当のポイントを付与。ポイント申し込み方法など、詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。マイナポイント取得は9月末までのマイナンバーカード申請が対象。市に住民登録がある方は、カード申請手続きをお手伝いします。要電話予約、写真撮影付き。本人限定受取郵便で郵送。表です。申請場所、時、予約方法の順。市民課、平日及び9月11日日曜、午前8時30分から11時30分、午後1時から4時。9月1日木曜、午前9時から電話で。電話 049-293-9007。 鶴瀬西交流センター。9月21日水曜、10月7日金曜、19日水曜、21日金曜、午前9時30分から11時30分。9月22日木曜、26日月曜、10月3日月曜、 12日水曜午後1時30分から3時30分。9月5日月曜午前9時から市民課へ電話で。電話 049-293-9007。表終わり。紛失などにより2回目以降の申請の方は、下記の予約不要1または2の申請手続きを利用してください。持ち物、マイナンバーカード交付申請書、マイナンバー通知カード、当日回収。住民基本台帳カード、お持ちの方、当日回収。本人確認書類。予約不要、1、写真撮影付き。市民課受け取り。受け取りについては、後日郵送する交付通知書でお知らせします。申請場所、市民課。受付日時、平日及び9月11日日曜、25日日曜、午前8時30分から11時30分、午後1時から4時30分。持ち物、マイナンバーカード交付申請書、または本人確認書類。予約不要2、スマートフォンでの写真撮影付き。市民課受け取り。自身のスマートフォンでの申請。お持ちでない方は書面での申請をお手伝いします。受け取りについては、後日郵送する交付通知書でお知らせします。申請場所、各出張所。受付日時、平日午前8時30分から11時30分、午後1時から4時30分。持ち物、マイナンバーカード交付申請書または本人確認書類。スマートフォン。申請時、スマートフォンで使用できるメールアドレスも必要です。スマートフォンをお持ちでない方は、6ヶ月以内に撮影した証明写真、パスポート規格が必要です。本人確認書類とは、次の A から1点、または B から2点をお持ちください。有効期限内のもの。A、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、顔写真付き、など。D、健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、医療受給者証、預貯金通帳、学生証、社員証など。注意、本人のみ申請、受け取り可。マイナンバーカードの申請から受け取りまで、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。マイナポイント申し込みのお手伝いをします。問い合わせ ICT 推進課。電話 049-257-5873。時、市役所の開庁時間。場所、市役所1階入り口横スペース。持ち物、マイナンバーカード。マイナンバーカードを交付時に設定した4桁の暗証番号。マイナポイント付与を希望するキャッシュレス決済の決済サービス ID とセキュリティコード。公金受取口座の登録を希望する方は、本人名義のキャッシュカードまたは通帳など、銀行名、支店名、口座番号がわかるもの。18、住民票の写しなどのコンビニ交付サービス。問い合わせ、市民課、電話 049-252-7110。 マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が登録されているものをお持ちの方は、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍、全部、個人事項、証明書、戸籍の不評の写しを 全国のコンビニエンスストアで取得できます。二次元コードがあります。取得できる証明書と発行手数料。表です。種類、取得できる範囲、発行手数料の順。住民票の写し、本人、同一世帯の方、200円。印鑑登録証明書、本人、印鑑登録している方、200円。戸籍、全部、個人事項、証明書、本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、450円。戸籍の不評の写し、本人、同一戸籍の方、富士見市に本籍のある方、200円。表、終わり。利用可能時間、午前6時30分から午後11時、保守点検日を除く。保守点検日は市ホームページをご覧ください。利用できる店舗、全国のセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどでマルチコピー機を設置している店舗、コンビニ交付で取得できない住民票、転出者や死亡者の除かれた住民票、同一世帯に転出予定の方がいる住民票、マイナンバー入りの住民票、発行制限を受けている方の住民票、市外在住で本籍地が富士見市の方も戸籍の証明が取得できます。利用するにはマルチコピー機などで事前に利用登録が必要です。登録申請後、利用できるまで5から7開帳日ほどかかります。マルチコピー機利用方法。1. メニュー選択。行政サービス、矢印、証明書交付サービスを選択。2. マイナンバーカードを読み取り、4桁の暗証番号を入力。3. 必要な証明書を選択。矢印、必要部数を入力。4. 発行手数料をマルチコピー機で支払い。5. 印刷物を受け取り、忘れ物がないか確認して終了。利用時の注意。利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合や、暗証番号、利用者証明用電子証明書用を3回連続で間違えた場合は利用できません。返品、交換、返金はできません。マイナンバーカードや取得した証明書の取り扱い、取り忘れには十分にご注意ください。19. 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の申請期限のお知らせ。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症緊急生活支援対策室。電話049-265-5098。令和3年度の住民税が非課税の世帯に対する臨時特別給付金10万円の申請期限が近づいています。詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。申請期限9月30日金曜。消印有効。令和3年度の住民税が課税で、令和4年度住民税非課税世帯及び家計急変世帯の臨時特別給付金の申請期限は、11月30日水曜、消印有効です。
20. 公の施設の指定管理者を募集。下記の施設の指定管理者を募集します。募集要項など 詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。指定期間、令和5年4月1日から令和10年3月31日の5年間、図書館鶴瀬西分館を除く。募集期間、9月1日木曜から30日金曜。市民福祉活動センターは9月5日月曜から。関沢、諏訪、富士見の児童館。現地説明会、9月8日木曜午前10時、富士見の児童館ほか。問い合わせ、募集要項の配布。保育課、電話 049-252-7136。関沢、諏訪、富士見の児童館は同一の指定管理者とします。市民福祉活動センター。現地説明会、9月13日火曜午前10時。問い合わせ、募集要項の配布。福祉政策課、電話 049-252-7102。老人福祉センター。現地説明会、9月12日月曜午前10時。問い合わせ、募集要項の配布。高齢者福祉課、内線385。市立自転車駐車場。現地説明会、9月8日木曜午前10時。瑞穂台駅東口市立自転車駐車場。問い合わせ、募集要項の配布。道路治水課、内線414。瑞穂台駅東口西口、鶴瀬駅東口、富士見野駅東口西口。市立自転車駐車場は同一の指定管理者とします。図書館鶴瀬西分館。指定期間、令和5年4月1日から令和7年3月31日、2年間。問い合わせ、募集要項の配布。障害学習課、内線632。瓶沼自然公園。現地説明会、9月6日火曜午前10時。問い合わせ、募集要項の配布。まちづくり推進課、電話 049-257-8455。 21. ストップ路上喫煙。問い合わせ、環境課、電話 049-252-7129。 市では富士見市をきれいにする条例で、市内3駅周辺を路上喫煙禁止区域に指定し、市内全域でも路上喫煙を行わないよう努力義務を定めています。公共の場所での喫煙は指定の喫煙場所だけにし、吸い殻の投げ捨ては火災発生の原因となりますので絶対にやめましょう。喫煙マナーの向上によるきれいで安全な街づくりを進めるため、ご理解とご協力をお願いします。路上喫煙 Q&A。 問い、路上喫煙とはどのような行為ですか？答え、道路や公園など屋外の公共の場所でタバコを吸うことや火のついたタバコを持つことです。問い、罰則はありますか？答え、路上喫煙に罰則はありませんが、タバコの吸い殻などのゴミの投げ捨ては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、埼玉県ゴミの散乱防止に関する条例などで処罰されることがあります。瑞穂台駅、鶴瀬駅、富士見野駅周辺は路上喫煙禁止区域です。赤枠内の公道が路上喫煙禁止区域です。鶴瀬駅周辺は区画整理などで一部変更になることがあります。 路上喫煙禁止区域を示した図が3枚あります。説明。1枚目、瑞穂台駅周辺。東口。駅を挟んだ線路沿いの道路。池袋寄りの最初の踏切からロータリーの横の道路までの区間。その道路を背にして、駅前から北東へ伸びる4本の道路の最初の信号機までで囲まれた地域が赤枠で示されています。西口、駅を挟んだ線路沿いの道路、東口と同じ区間。その道路を背にして、駅前から南西方面で、左端は池袋寄りの踏切から、自転車駐車場がある信号機まで、そこを右折してロータリーへ向かう道路。中央はロータリーから南西に向かう3本の道路で最初の信号機まで。右端はロータリー横の道路を南西に進み、交番の手前を左折し、銀行までの道路で囲まれた地域が赤枠で示されています。2枚目、鶴瀬駅周辺、東口、駅を挟んだ線路沿いの道路、池袋寄りの最初の踏切から川越寄りの最初の踏切までの区間、その道路を背にして、駅の北方向、交番、スーパー、病院、銀行を囲うような形の地域が赤枠で示されています。西口、駅を挟んだ線路沿いの道路、川越寄りの最初の踏切から交番脇の道路までの区間。その道路から南方面のロータリーの周りの広い道路で囲まれた地域と、ロータリーから南へまっすぐ進み、最初の信号機までの道路が飛び出した形で赤枠で示されています。3枚目。富士見野駅周辺、東口、駅前からピアザ富士見とロータリーを含み、ロータリーから北東へ伸びる3本の道路の最初の信号機までの地域が赤枠で示されています。西口、駅前から銀行、信用金庫、ロータリーを含み、ロータリーから西へ伸びる3本の道路の最初の信号機までの地域が赤枠で示されています。図終わり。路面にステッカーがある道路が路上喫煙禁止区域です。ステッカーのイラストがあります。説明。長方形で地色は白です。中央に火のついたタバコを手にして歩く黒い人型が描かれ、赤い丸で囲まれています。その丸を切るように斜めの赤い線が引かれています。火のついたタバコの先にフワッピーがいます。絵の上部には路上喫煙禁止区域とあり、下には路上喫煙禁止の説明が日本語と英語で書かれ、その下に富士見市とあります。イラスト終わり。22. 新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、内線626。来春、小学校に入学するお子さん、平成28年4月2日から平成29年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。健康診断通知書などを、9月中旬頃に発送しますので、9月22日木曜までに届かない場合はお問い合わせください。必ず保護者同伴でお越しください。持ち物、就学時健康診断表、問診表、必要事項をあらかじめ記入、筆記用具、上履き、就学時健康診断日程、開始時間午後1時30分予定。表です。会場校実施日の順。 鶴瀬小学校、10月14日金曜。水谷小学校、10月4日火曜。南畑小学校、10月24日月曜。関沢小学校、10月18日火曜。勝瀬小学校、11月1日火曜。水谷東小学校、10月17日月曜。諏訪小学校、10月11日火曜。瑞穂台小学校、10月28日金曜。針ヶ谷小学校、10月25日火曜。富士見野小学校、10月7日金曜。鶴瀬台小学校、10月3日月曜。富士見野市立大井小学校、10月4日火曜。表終わり。23、就学援助費、新入学用品費の入学前支給。問い合わせ、学校教育課、内線626。小中学校に通うお子さんの保護者で、経済的にお困りの方に就学援助費として、学用品、学校給食費などの一部を援助しています。令和5年度小中学校入学予定者に対し、就学援助費のうち、入学に必要な新入学用品費を入学前の2月に支給します。対象、新生児に市内に住民登録があり、令和5年度に小中学校に入学予定のお子さんの保護者で、次のすべてに該当する方。経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方。入学時に市内に居住している方。教育事務委託地域を除く。表です。対象、申請期間、審査結果の通知の順。令和5年度小学校入学予定者。10月3日月曜から11月15日火曜。申請書などは就学時健康診断通知書に同封します。1月中旬送付予定の入学に関する書類に同封して通知します。令和5年度中学校入学予定者。12月1日木曜から令和5年1月11日水曜。申請書などは12月初旬に学校を通じて配布します。1月下旬に学校を通じて通知します。表終わり。24、困ったらすぐにご相談を。消費生活相談。問い合わせ、消費生活センター。電話 049-252-7181。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。不用品の訪問買取トラブルに注意。突然訪問した業者に、いらなくなった着物やバッグなどを買い取ると言われ、家にあげた。その際、貴金属類はないかとしつこく勧誘され、強引に安価で買い取られてしまったという相談が増えています。記念品や形見の品を渡してしまい、後悔するケースもあります。消費者へのアドバイス。勧誘や来訪を求めない者への勧誘行為や買い取る物品を明示しないで勧誘することは禁止されています。訪問、売却を希望しない場合は、きっぱりと断りましょう。売却した場合は、売買書面を必ず受け取り、事業者の連絡先、物品の種類、購入価格などが記載されているか確認しましょう。クーリングオフができる場合があります。行政情報終わり。